堀美智子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は毎週医療や美容、サプリメントにまつわる科学などの専門家をお招きして、私たちの健康のために役に立つお話を伺う健康生活応援番組です。包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りします。ここでコサナから番組パーソナリティで神戸大学医学部客員教授寺尾啓二社長の新刊、漫画ですっきりわかるなりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせです。決められたサプリメントしか選べなかった時代から個人に合ったサプリメントを選ぶ新時代に向けて、なりたい体になるにはどんな栄養素が必要なのか、ダイエット、筋肉、美肌効果など目的別に栄養摂取プラスサプリの組み合わせを漫画でわかりやすく解説します。寺尾啓二コサナ社長の新刊、漫画ですっきりわかるなりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせでした。
こんにちは、堀美智子です。
寺尾啓二です。
今月はコサナ社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんとともに、医療従事者に知ってほしい感情オリゴ糖の特性と題してお送りしています。寺尾さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
4週目の今日は、腸内バクテロイデス菌増殖と酪酸水素酸性を促すアルファオリゴ糖の抗アレルギーと抗酸化ストレス関連疾患の予防。ちょっと長いですけれどもね、要はアルファオリゴ糖がアレルギーを抑えたりストレスを抑えてくれる、そんな感じなんですかね。
そうです。そのお話をさせていただきたいと思ってます。
はい。
バクテロイデス菌については先週お話をさせていただきました。バクテロイデス菌が増えることによって、はい、様々な疾患に対して予防効果がある、あるいは美容効果がある、アルファシクデキストリンがバクテロイデス菌を増やすことができるんですっていう話をさせていただきました。今日はそのバクテロイデス菌が増殖すると、バクテロイデス菌は酪酸を作るということと、酪酸を作るときには水素も一緒に作ってくれる、その酪酸とか水素がどのように健康に対して関わってくるかっていう話をさせていただきたいと思っています、
はい、酪酸と水素、私たちの体にとってとても有効になるということですね、
はい、一つ目、アレルギー疾患に有効なアルファシクデキストリンの話をさせていただきたいんですけども、日本人の2人に1人がアレルギー疾患だと最近では言われてますけども、これはアルファシクデキストリンがアレルギー疾患に有効だっていうことは、私は40年前にシクデキストリンと出会ってるんですけども、20年以上全くそういうこと知らなかったんですよね。約20年ぐらい前、2004年の話なんですね。当時会社員で男性47歳、よく知った人なんですけども、この人から手紙をもらったんですね。その内容をちょっとお話ししたいんですけども、子供の頃、小児喘息だった。中学生時代に野球を始めて喘息は一旦止まったらしいんです。でも、また36歳になってまた喘息が発生して、以降月に1回喘息が起こり10年間続いたと。その間、抗生物質ステロイド、消炎解熱剤などを服用していた。で、春先の季節の変わり目には喘息は激しくなる傾向があった。また年齢とともに発作は激しくなったっていうようなことが書かれてありました。そのような中で、アルファシクデキストリンをダイエット目的で飲み始めたんですけども、そのことによって、現在では医薬品は服用しなくて、喘息は全く現れる様子はないと。便秘も解消して、営業のため飲酒機会も多いんですけども、喫煙もしているけども、喘息は出ないというようなことだったんですね。シクロデキストリンにはひょっとして抗アレルギー作用があるんではないんですかっていうような質問を受けたので、一つ目はアトピー性皮膚炎患者を対象にアルファシクデキストリンを接種して試験、医師による皮膚診断も一緒にやってもらったんですけども、被験者は15名で、アルファシクデキストリンを1回 2.5g、 1日に2回ですから 5g 接種してもらう。それで接種前と1ヶ月後と2ヶ月後、3ヶ月後、 観察部位を診断してもらうというような形にしたわけなんですけども、今日すべてをお話しすることはできないので、一つの症状だけ、かゆみに関して言うと4週間後、8週間後、12週間後でしっかりと症状が改善するということを確認していますし、何が原因かって、一つには IgE、免疫グロブリン E っていうものが関与しているっていうことで、検査結果、血液中の特異 IgE、杉だけを見た。この水位もしっかりと下がることが分かった。で、実際に観察画像を見せてもらってるんですけども、ほとんどの場合、しっかりと改善していることも確認されていると。で、さらに、アトピー性皮膚炎だけではなくて、喘息患者も発作は低減するかどうか。先ほどは15名のアトピー性皮膚炎の患者でしたけども、16名の喘息患者に対して見たところ、4週目、6週目、8週目と発作は減っていくということが確認されたということなんですね。この時になぜアルファシクデキストリンが有効なんだっていうことは分からなかったわけですけども、論文で見て、あ、こういうことかっていうのが分かったのが、2013年に理化学研究所と東京大学と慶応大学の共同研究があって、腸内で酪酸が産生すると、普通の T 細胞から制御性 T 細胞、T レグ細胞って呼ばれ方が最近ではされますけども、分化誘導されると。それが炎症性の腸疾患であるとかアレルギー疾患に有効に働くんだっていうことを報告しているんですね。もう一つは今年の1月に同様のことを言ってるんですけども、短鎖脂肪酸が抗アレルギー作用を示すメカニズムも東京理科大学によって明らかにしている。つまりアルファシクデキストリンを摂取した時に腸内で変換される酪酸が抗アレルギー作用を示すんだということが最近になって分かってきたというところであります。
以前はスギ花粉だけだったけれども、そのうちヒノキも そしてハウスダストもというので、通年性アレルギーという人が非常に増えてますものね、はいはい、海外に行くとグルテンフリーの食品ってすごくたくさんあるのに、はいはいはい、日本は全然ないですよね。
ないですね。
でもグルテンアレルギーの人、日本人こそ多いんじゃないかなと思ってしまいますけれども、
一緒にアルファシクデキストリンを配合して、味を変えないですから、無味無臭ですので、ちょっと加えるっていうことはやっていただいたらいいかと思いますね。で、もう一つ重要なのは、短鎖脂肪酸は大腸の中で生まれるいい物質なんですけど、悪い物質も当然食べたら生まれるわけで、悪い方を腐敗っていう言い方をします。いいものを生むときには発酵っていう言葉を使って、同じように微生物が作っているものを、人の体にいいものは発酵物って言って、悪いものを腐敗って言いますけども、腐敗物を生んでしまうって、これ一番問題なのはプロテインですよね。小腸の中でちゃんとアミノ酸とかペプチドとかジペプチド、こういったものに分解されて体の中に入ればいいですけども、タンパク分解酵素によって分解されなかったものっていうのは全て大腸に行くんですよね。で、プロテインは善玉菌の餌にはなり得なくて、悪玉菌の餌になるわけです。そうすると、アンモニアであるとか、クレゾールであるとか、フェノールであるとか、インドールであるとか、腐敗産物を生んでしまう。それが最終的には腎障害であるとか、肝障害に導かれる。あるいは脳の障害にもつながっていくと。ですから、腐敗産物を生まないようにしないといけない。それに対して、有効な食物繊維って皆さんが注目してきたのが乳糖下糖オリゴ糖ラクトスクロース。でもアルファオリゴ糖はアルファシクデキストリンをさらにしっかりと減らすことができる。アルファシクデキストリンを摂取することによって腐敗産物の量を減らすっていうことが大事かと思います。アルファシクデキストリンを摂取すると、ここでは腐敗産物全体を見てますけども、アンモニアもしっかりと減らすことができるっていうことも研究報告で出てまして、感染脳症予防にもつながることにもなりますし、アルファシクルデキストリンの摂取っていうのが必要だと思いますけども。で、最後にもう一つ、酪酸が産生されるときに水素が産生されるんだっていう話をしときたいと思うんですけども、
はい、
活性酸素はいろんな種類がありますけども、その中で最も凶暴なもの、ヒドロキシラジカル、HO ラジカルなんですけども、 これって紫外線とか大気汚染とか激しい運動した時にも起こるし、ストレスを感じた時にも起こるし、深酒であるとか喫煙でも起こってくる。ヒドロキシラジカルが体の中で増える原因になるんですけども、そうするとそれって結果としていろんな病気、脳梗塞、認知症、白内障、緑内障、癌とかいろんな病気につながっていくわけなんですけども、ヒドロキシラジカルを消去するにはどうしたらいいか。当然ヒドロキシラジカル活性酸素ですから抗酸化物質がいいわけですけども、ヒドロキシラジカル、HO ラジカルを消去する一番シンプルな方法っていうのは水素なんですね。水素とヒドロキシラジカルから水ができるわけです。ですから水素をうまく利用するっていうのはかなり注目されてて、酸化ストレス関連の疾患予防にいかに水素を利用するかっていうところなんですけども、一般的には水素水がいいんじゃないかって言われたりもしますけども、
はい、
水素水が有効だったっていう論文っていうのはまだ存在してないと思ってます。なんで市販の水素水がここまで世の中に出ているかっていうのが私は疑わしいんですけども、それよりも興味深い論文を見つけまして、これは共同乳業の論文なんですけども、面白い論文がありまして、水素酸性牛乳を作ってるんですよね。
水素を酸性する牛乳。
あ、そうです。水素酸性牛乳。はい、で、いろんな食物繊維は酪酸を酸性するわけですけども、酪酸酸性するときに、通常1分子の酪酸を生むときに、4分子の水素が生まれるんですよね。だから、腸の中で酪酸が増えますよっていうと、水素も増えているわけです。そこをうまく使って、牛乳にガラクトオリゴ糖を添加して、水素を腸の中で増やすっていうような牛乳を作ってるんですよね。水素水と比較してるんですよ。水素水を飲んでもらう。そうすると、水素が体の中に入っていって、最終的に出ていくんですけども、水素っていうのは、水素水の場合には、もう10分ぐらいで最大ピークを迎えて、それからザーッと減っていくんです。1時間後にはもう低濃度になってるんですよ。これが水素水なんですね。ですから、水素水を飲んでも、体の中で維持されてないから、結果として、水素水を飲んで健康増進効果があるっていう論文は存在してない。一方で牛乳は違うんです。牛乳はミルクオリゴ糖というものが食物繊維として牛乳の中には含まれてまして、そのミルクオリゴ糖から酪酸とともに水素に変換されるので、水素が常時腸の中で生まれているので、水素水を飲むぐらいだったら牛乳を飲んだ方が有効だっていうことが分かっているんです。それを示した論文なんですけど、そこにさらにプレバイオティクスとしてガラクトオリゴ糖を一緒に入れる。そうすると圧倒的に牛乳よりもたくさん水素を出すことが分かったっていう論文なんですね。実際に激しい運動したら大気汚染であるとか、それから他にもストレスであるとか喫煙であるとか、いろいろヒドロキシラジカルは出るんですけども、ヒドロキシラジカルが出た時っていうのは OH ラジカルが DNA を傷つけて、そこで生まれるのが 8OHDG っていう物質で、それ修復酵素が切り取ったやつが尿に出てくるということで、だいたいどのくらいヒドロキシラジカルに侵されているかっていう評価するために 8OHDG っていう成分を尿中の量を測るんですけども、激しい運動した時に尿中に 8OHDG が増えるわけですけども、その時に一緒に水素酸性牛乳、つまりガラクトオリゴ糖を配合した牛乳を飲むと8OHDG も減るっていうことを確認してるんですね。で、それとともに筋肉痛とか疲労も回復するっていうことを水素酸性牛乳で確認してるんですよね。で、残念ながら共同乳業はこれすごく面白い研究なんですけども、一旦商品化して出してるんですけども、結局売れなくてそのまま終わってしまったっていうところなんですけども。
まあなかなかね、理解されてない、うん。
はい。
土直球の水素水の方が効くと思ってしまう人。
そうですね。水素水っていう言葉でもう水素をちゃんと体の中に入れたんだって思ってしまうと思いますね。うん、で、私はそれでここで言いたいのは、やはり酪酸、酸性、量っていうのは明らかにアルファオリゴ糖の方が高いっていうことを確認しているわけで、うん、ガラクトオリゴ糖は結構アルファシクデキストリンに 近いところまで来てるんですけども、当然、乳糖過糖オリゴ糖、イヌリン、フラクトオリゴ糖と比較すると、酪酸産生量を腸の中でどのくらい発生しているかを見ますと、ガラクトオリゴ糖、フラクトオリゴ糖、イヌリン、乳糖過糖オリゴ糖に比べて、やはりアルファシクデキストリンが最も高いわけで、当然、1分子の酪酸を作るときに4分子の水素が出ますから、水素の産生量も確認したんですよね。そうすると、水素の産生量もアルファシクデキストリンが最も有効だっていうことが分かっているので、もし水素産生牛乳を作るのであれば、牛乳の中にアルファシクデキストリンを入れて作っていただきたいなと私は思ってるんですけども。
まあでもガラクトオリゴ糖で失敗しちゃうと、なかなか次のステップには踏めないのかもしれませんけれども。でも、皆さん方はアルファオリゴ糖を牛乳に入れて飲めばいいんですよね。
そうです。牛乳に入れて飲んでもいいですし、それとは別にそのままプロテインに入れたケースでもいいですし、いろんな方法でお好み焼きの粉の中に入れてもいいと思いますし、いろんな形でアルファシクデキストリンを摂取する習慣をつけていただければと思います。
そうですね。本当にスーパーアルファオリゴ糖、スーパー食物繊維、
はい、
それのスーパーに恥じない活躍を、はい、してくれるようです。日常生活の中に取り上げていただけたらと思います。さあ今月最後になりました、
はいはい、
このまとめをお願いいたします、はい、
バクテロイデス菌増殖によって酪酸とか水素が産生するというお話をさせていただきましたけども、これはアルファオリゴ糖のアレルギー疾患に対する効果、それから酸化ストレス関連疾患に対する予防にアルファシクデキストリンが有効に働くというようなお話をさせていただきました。
今月は4週にわたり小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんとともに、医療従事者に知ってほしい環状オリゴ糖の特性と題してお送りいたしました。寺尾さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここで小佐野から番組お聞きの皆様にプレゼントのお知らせです。保湿成分としてニュージーランド産マヌカハニー MGO400 プラスを配合し、レモン果実油の爽やかな香りで優しく肌に馴染んで潤う、コサナのマヌカとオリゴのハンドクリームを番組お聞きの10名様にプレゼントします。ご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください。コサナのマヌカとオリゴのハンドクリームプレゼントのお知らせでした。
堀美智子と寺尾啓二の健康ネットワーク、この番組は包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りしました。